こんにちは。経営の何でも相談のよろず支援拠点です。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りします。こんにちは、今井孝信です。これから起業してみたいという方、創業して間もない方向けに4回シリーズで起業前に知りたいマーケティングとはをお伝えしています。3回目の今回は実現性が高まる目標の決め方です。目標は立てたけれどもなかなか実行に移せない、目標に向かって努力をしているが達成できない、そんな悩みがある方はぜひお聞きください。よろず支援拠点では女性の起業相談も毎年増加傾向にあります。特に女性のように子育てや介護、家事、地域の活動など仕事以外にやるべきことがあるマルチタスクを抱えている方におすすめの目標設定法をご紹介します。それは目標設定を数値ではなくストーリーで立てるということです。例えば2年後の最高の1日を朝起きる時から夜寝るまでを映画のようにありありと書き出します。どんな気分で目が覚めるのか、家族とはどんな会話をするのかなど、仕事もプライベートも混ぜた最高の1日を書き出します。次に書き出したストーリーから重要な要素を抜き出し、行動目標としてリスト化していきます。売上数や単価、売上といった数字はもちろん重要ですが、このような行動目標をセットにすることがおすすめです。特にマルチタスクを抱える方は、目の前の行動と目標数値を意識的にリンクさせることで、後回しせず行動する習慣をつける動機にもなります。この行動目標を積み上げることで、仕事もプライベートも理想に近づくと考えると、達成したいという気持ちが増しませんか。さらに、うまくいくコツとして、3ヶ月後の最高の1日から始めてみるといいでしょう。冒頭に2年ごとお伝えしましたが、初めの頃は3ヶ月など短期スパンで実施してみると行動がより具体的になるので実現しやすいのでおすすめです。ストーリーを描くお話をしてきましたが、その他の目標設定術としてフィギュアスケートの羽生結弦選手の例があります。羽生選手は目標と目的をセットで持つという特徴が見られます。目標を達成することで自分や周りの人、社会の人にどんな貢献ができるのか、羽生選手はオリンピックで金メダルを取ることで被災地に希望や元気を与えたい、そんな目的を明確にして自分を奮い立たせていたようです。よろず支援拠点では目標設定のお手伝いも受けたまわっています。また進捗管理のサポートも営業面、財務面両方の観点から支援をしています。ご相談は無料です。ご興味がある方は富山県よろず支援拠点までお問い合わせください。この番組は富山県よろず支援拠点の提供でお送りしました。ご案内は今井孝信でした。